聖書を読みます。旧約聖書エレミア書1章1節から4節まで、週報の方には、1202ページとあるんですが、1172ページです。エレミア書1章1節から4節まで。エレミアの言葉。1章4節から10節目、すいません。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。新約聖書。新約聖書、マタイによる福音書4章18節から25節まで。新共同訳の新約聖書の5ページです。マタイによる福音書。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中部の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。お祈りします。万物の創造主、私たちをお作りになられました神様、 今日月曜日の雪は残りますが、この光あふれる日曜日に私たちを教会にお招きいただいたこと、こうして礼拝を守ることができることを感謝いたします。神様、私たちの世界には私たちの咎のゆえに多くの困難に満ち溢れています。大人の身勝手な考えのために絶たれた若い命があります。どうかこのようなことがないように、私たちを正しい道にお導きください。異国の地で考え方の違いのために尊い血が流されました。どうかあなたの愛をもって、これ以上誰も傷つくことがないよう和解に導いてください。長い布教からようやく一筋の光が見え始めました。その一方で弱い人たちを平気で切り捨てる風潮が見受けられます。どうか私たちがイエス様のように最も弱い人たちに手を差し伸べることができるよう私たちを強めてください。神様、私たちの家族、職場の仲間、友人、私たちの隣人のために祈ります。この一週間が実り多い一週間になりますように。教会学校の子どもたちが健やかに過ごせますように、この礼拝に出席できない方のために祈ります。病に伏せられている方には慰めを、忙しさのゆえに来られない方にはひとときの安息を、事情があって見えられない方にはあなたの導きをお与えください。今日は関田博夫先生を通してあなたの御言葉に耳を傾けます。関田先生の働きにあなたの助けがありますように。どうか私たちが御言葉を糧にできるよう強めてください。神様、現在私たちを指導してくださっている広石望先生をお守りください。日々の働きが実り多いものとなりますように、健やかに日々を過ごせますように。代々木上原教会に私たちの働きを強めてくれる牧師先生を、私たちが地の塩、世の光として働くために身胸にかなった牧師先生をお与えください。この拙い祈りをイエス・キリストを通じて御前にお捧げいたします。アーメン。本日の説教は関田博夫牧師による説教、すぐに従うです。それでは関田先生、よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。本日選ばれました聖書の箇所は、日本キリスト教団の聖書日刊に従いまして、マタイの福音書の4章の18節以下を選ばせていただきました。今日も3つのことを申し上げたいと思います。でまず1つはですね、イエス様がガリラヤで伝道を始められたということでありますが、その前段階のことを少し申し上げたいと思います。で今日の聖書の箇所の少し前ですが、マタイの福音書の4章の12節、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれたと。で、これからがイエス様の ガリラヤ伝道の始まりでありますけども、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになったということは疑うことのない事実でございました。そのことは初代教会にとりましては実は都合の悪いことでございまして、ヨハネの集団からはですね、イエスの集団に対してお前たちの先生は私たちヨハネから洗礼を受けておられるんだと、で我々の集団から離れていったイエスよりも私たちの先生であるヨハネ先生の方が優れているんだというふうな、ヨハネ集団からのイエスの集団に対する非難といいましょうか、そういうことがあってヨハネ集団とイエス集団との間には緊張関係があったと思います。そこでルカの福音書の11章にありますように、弟子たちがヨハネがその弟子たちに教えたように私たちにも祈ることを教えてくださいっていう弟子たちの要望が出てくるわけですね。それによってイエス様は主の祈りを教えられたとルカの11章にございます。そんなふうにヨハネ集団からイエス様が離れたということについてはどういう経過があったんだろうか。でヨハネ集団というのは、ものの書物によりますとどうもエッセネー派というエルサレムのこの集団とは対立いたしまして、ユダヤのアラノで共同生活を送り、厳しい立法遵守を続けながら再会沐浴日々に清めの儀式を行いながらですね、終わりの日には我々こそが救われるんだという非常に厳しい禁欲的な生活の中でエリート集団としていわば閉鎖的な集団であったようであります。激しい悔い改めを求めるそのヨハネの運動に主イエスは最初惹かれて、そしてヨハネから洗礼を受けになったということは事実でございます。しかしイエス様はヨハネ集団に属しながらもですね、ある悩みを持っておられたのではないか。自分たちこそが救われるんだという非常に禁欲的な律法に厳しい生活を続けておるその集団、その中にあってですね、イエス様はある疑問を持っておられたんじゃなかろうか。でそしてですね、その次に続きますマタイの4章では、アラノの誘惑がございますけども、おそらくこのアラノの誘惑の物語はイエス様の使命をめぐる苦悩を表現しているものではなかろうか。そのことを経てですね、やがてヨハネがヘロデによって捕まえられた、逮捕された。本来ならばヨハネの弟子たちは、恩師が捕まったわけですから、なんとか先生を解放してもらいたいというのでヘロデの動きに対する抵抗とか、あるいは恩師の身柄を取り戻すという動きに出たんだろうと思いますけれども、イエス様はしかしそのことをきっかけにですね、このヨハネ集団から離れていかれた。でどこに行かれたか。アラノにとどまるわけでもなく、宗教集団の中心であるエルサレムに行くわけでもなく、ガリラヤに行かれた。でそのガリラヤというのはですね、ユダヤ社会においては被差別の地域でございます。この4章の続きますところの、イザヤの引用を見ましても、ゼブルンの地とナフタリの地、 湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。異邦人のガリラヤと言われている、ユダヤ人から見るならば、被差別の地域である。そこにですね、イエス様は行かれたわけであります。そして17節にありますように、その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとあります。この言葉は、マタイの3章にありますバプテスマのヨハネの、宣言の言葉と全く同じでございます。3章の1節にですね、2節に、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。で、ヨハネの宣教活動を受け継ぎ、悔い改めよ、天の国は近づいたという同じメッセージを語りながらも、イエス様は全く異なった内容をその言葉の中に含めておられたと思います。そしてアラノにおける、いわば完結的な自閉的な集団ではなく、ガリラヤの町々村々をへめるぎ歩き、民衆と出会い、そしてガリラヤの人々、異邦人を含むガリラヤの人々に対して普遍的な神の国の福音を伝えられたと。そこにはイエス様の宣教の方向性があったと。で、そのことのためにヨハネとの決別も起こったということだろうと思います。で、このようにして、イエス様がガリラヤを選んで、宣教を始められたということの中に、私は今日の宣教というものの方向性が示されているのではなかろうかというふうに思います。話は問いますけれども、マーティン・ルーサー・キング先生が、ボストン大学で PhD の資格をお取りになった、その後コレッタ夫人と話し合った末にですね、北部の豊かな大学の2つから招聘があったわけでありますけれども、コレッタ夫人と語り合った挙句にですね、自分たちは南の貧しい教会の方々の祈りによって支えられてきた私たちだ、もし私たちが選ぶとするならば南を選ぼうということで、北の大学の2つの招聘を断って、デクスターのバプテスト教会にご夫婦で赴任されたわけでございます。そしてその半年のうちにですね、ご存知のように公民権運動の火が爆発いたしました。バスボイコット運動が始まったのはその年の12月でございます。私はこういうところにイエスに従うというものの方向性といいましょうか、イエスの方向性と方向性を一つにするということの大切さ、少なくとも志においてイエス様の方向性を受け止めるということがキリスト教会にとってとっても大切な課題ではなかろうかというふうに思います。その点が一つでございます。次にですね、このイエス様が弟子を招かれたということについてでございます。昔、こちらの教会の牧師とやられました赤岩栄先生がですね、イエスという書物を書いておられ、私も若い青春の頃にどんなにか深く赤岩先生の書物に影響を受けたことでございましょうか。そのイエスという書物の中にですね、忘れられない場面がございます。それは赤岩先生曰く、普通の師弟関係においてはですね、弟子が師を選ぶ つまり自分の人生上の意図、こうなりたい、ああなりたい、そのことに即してどの先生がいいだろうか、あの先生の業績、人格、見識、それらを眺めて評価しながらですね、私はあの先生についていこうというふうに弟子が先生を選ぶもんだと。ところがここではですね、イエス様が弟子を選んでおいでになる、全く逆だ。でそこに何があるか、弟子の意図の延長線上に恩師がいるというふうな世間通常の関係ではなく、イエス様ご自身の独特な意図、計画、そのことのために必要なパートナーをイエスは選ばれたんだ。したがってイエスの意図が弟子たちを招いている。弟子たちの意図はそこでは遮断される。イエスの意図に弟子たちが参加するべく招かれている。で、そういう関係をこの赤羽先生は注目しておられて、で非常に印象深くその場面を受けたわけ、読んだわけでございます。で、私も実は、川崎に使わされました、もう50年以上も前に、この遡ることでございますが、私の恩師の浅野純一という御嶽教会の牧師でおられましたけれども、その先生が戦後にですね、都会の真ん中の御嶽町での都市伝道というのではなくって、戦後新しい教会の宣教の課題として農村と労働者の町ということをお考えになって、そして農村伝道に一つの拠点を設けて、これは今日牛久教会って形で成長いたしました。労働者の町に、拠点を作るというので私が選ばれたわけでございます。で、その純一先生が戦後の伝道において農村と労働者の町というふうにお考えになったのは、伝道者という人の一つの、ロマンといいましょうか、ビジョンといいましょうか、それはそれで大変結構なことでございますけれども、選ばれた私自身はですね、必ずしも浅野純一先生のビジョンを共にしているわけではありません。たった1年間だけ、青山学院教会で伝道者の仕事をいたしましたけれども、非常に大きな限界を感じまして1年で、辞任させていただいた。と申しますのは、青山学院教会というのは今は存在しておりませんけれども、要するに学院の教職員がたくさん礼拝にお出になるわけでございます。私の学んだ恩師の先生方もその教会に属しておいでになる。で、ところが、伝道師として就任したもののですね、私の恩師の先生方の教会生活は必ずしも順調ではない、よくお休みになる。そういうことに対して伝道師としてはですね、どうしなきゃいけないか、恩師に対して礼拝守ってくださいなんてことをですね、言いに行くっていうのは大変苦痛でございまして、これはもう限界だと思いまして1年で辞めてもらったんですけども、その後どうするか、自分のインテンション、自分のこの計画、自分の意図を実現するために3人の先生を考えた。で、1人は私の 新約学の専攻でございましたので、新約聖書の指導者であり研者である叔父をその先生の教会に行こうか、それとも歩山学院の神学部の大先輩である鈴木正久先生の教会に行こうか、それとも神学科の学科主任である浅野先生のところに行こうか、迷っておりました。私は何としても神学の道を深めたい、自分の意図がございます。自分の意図にふさわしく先生を選びたい、こんなふうに思っておったわけでございます。でたまたま浅野先生から声がかかりまして、川崎に開拓伝道を始める、で新学生数人と一緒に、来ないかということで、数人の新学生と一緒に行き始めたわけでございます。でだんだんそのうちにですね、先生のお働きが広がっていくのは当たり前でございますけども、私はこの誰が最後的には責任を負うかという話になりまして、大学院を出たときに浅野先生から桜本の開拓伝道をよろしく頼むと言われたわけでございます。私はですね、自分なりにこの学問の道を志しておりましたので、その範囲においてはお助けできるかと思って引き受けたわけでございますけれども、浅野先生の労働者伝道のビジョンを私が受けているわけではございません。そういうところでしばらく川崎に住み込んだわけでございますが、どうしても我慢できないもの、開拓伝道という泥臭い仕事と、研究室に残されておりましたので、新薬学の専門的な研究に時を費やすと、いわば研究と開拓伝道と二足のわらじでございますが、これがどうにも矛盾してまいりまして、ちょうど同じ研究室に机を並べて、切磋琢磨しておりました相手に新井ささぐという人がおりまして、佐竹明という人がおりまして、佐竹さんは俺は勃解はしない、教師の試験受けてるけども、補教師で終わる、勃解しない、新井ささぐさんは自分は牧師にはならないおっしゃる。私だけがですね、開拓伝道って泥臭い仕事にをかぶっているわけですから、業績の面でみるみるこう差が出てくる、大変つらい。で恩師の浅野先生に何とか二足のわらじをやめさせてもらいたい、伝道一本で行くならばやります、学問一本で行くならばさらにありがたい、二足のわらじを一足にしてくれ、相談に行きましたら、浅野先生がですね、黙ってしばらく私の顔を見ながらですね、君、私はね、三足履いてますよと言われて、でその言葉で私は言葉を失いましてですね、恩師は三足履いてる、私は二足だ、言葉もなく帰ってきたわけでございますが、でそういう私の意図を生かす延長線上に恩師を考えると、恩師をして私の意図を実現のために役立ってもらうというふうな方向ではどっかで行き詰まるわけですね。私は二足のわらじを履きながら矛盾抱えてどうしようか迷いに迷ったんですけれども、そこでどうしたことか五十数年川崎伝道に先進することになったわけでございます。なぜか、それは現場における在日韓国朝鮮人の苦しみ悲しみとの出会いでございました。私が赴任いたしまして57年に現地に住み込んだその 直後、大韓川崎教会にイ・インハ牧師が赴任してこられました。で、着任の挨拶に来られた。その時に初めての挨拶でありますのに、いきなりお願いして申し訳ないけれども、というわけで何でしょうか、自分の子供を桜餅の小学校に入れようとしたら、校長がかつての植民地出身者については日本人の保証人立てろと言われた。やむなく、まあ、先生のところに来ましたですね。私びっくりいたしました。かつての植民地住民の人たちが日本社会の中で正規の学校に入るときに日本人の保証人が必要だ、保証人という役割は何をすることか、安全保障のために保証人立てるわけですね。そういう意識がその当時の日本の小学校の校長の認識だ。私はその時にさらに井上さんがおっしゃったんですけども、自分の娘をあるキリスト教系の幼稚園に入れたいと思って話しに行った。ところがうちの幼稚園にはあちらさんは誰もいませんの、言われて断られた。だけどもキリスト教主義の幼稚園ですから、こだわってこだわって話し合ったところが、まあ牧師さんの娘さんならまあいいでしょう、屈辱的な形で入園を許された。私はそのイ・インハ牧師のこの日本社会における痛みですね、これに直面させられた。でその時に私は自分の意図といいましょうか、研究者として生きていこうという意図を遮断されたわけです。でそこで初めて、この川崎における在日韓国朝鮮人の方々との共に生きる生活、伝道の営み、それは私にとってだんだんだんだんと必然性を持ってきたわけです。その頃つくづく思いました。人生にとって最も大きな課題は偶然を必然化するということ、これでよかったんだという偶然をですね、必然化するということに勝って貴重な人生の課題はないということを思わせられました。そのようにして私はイエス様とはかなり違いますけれども、浅野純一の招きに答えるものとなった。でここで今日のところで、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネがイエスさんに招かれる。そこで彼らが招かれたときにすぐに従った。この点が今日の第3点でございます。すぐに従ったということはどういうことなんだろうか。このペテロとアンデルの場合、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。私についてきなさい、私に学びなさいとおっしゃってないですね。私に学びなさいと言うんじゃないんです。私についてきなさい、これは質的に全く違うことです。学ぶってことの中には距離があります。学ぶ相手に対する距離があり、 学び相手に対する評価があり、観察がある。ついてきなさいって言葉はですね、観察するとか評価するというゆとりを許さない。全存在的にその人と生活を共にする、課題を共にする、全存在的な共に生きるということ以外ではない。でこの後のヨハネとヤコブの場合にもそうです。すぐに船と父を置いて残して従った。でこのすぐにっていうことはどういうことなんだろうか。原点を見ますというと、確かにすぐに即刻ということなんですけれども、さらに厳密に調べてみますとですね、時間的にすぐに、瞬間的にすぐに従うという時間的な意味での、すぐにということもございますけれども、もっと関係的にですね、密接に仲介者を置かない、従う相手に対して関係において介在物を何も置かないっていう直接性ということですね。まあ、英語の聖書ではイミディエイティリーという言葉が使ってありますけれども、まさにそれは時間的にはすぐですけれども関係的には直接性、間にも置かない。でイエスの招きはそういう招きでありまして、時間的なすぐにということには、まあ、ここでは聖書にはそう書いてありますけれども、生活の手段である網を捨てる、船を去る、ましてや血のつながりのある父親を、肉親を置いていくということは一体どうしてできるだろうか。イエス様に従うということは、私どもにとって究極の関係を求めておられることになります。究極の関係、そこには私とあなた、我と汝という関係しかない。直接的な何の仲介物もない、我と汝であります。でそういう関係が究極的なものとして前提されますときに、それ以外の非究極的な関係、それ以外のさまざまな諸関係、それはすべて相対化される。イエス様が自分よりも父、母、息子、娘、そういう者たちを愛するのは私にふさわしくないと、激しい言葉ではそれらのものを捨てる、憎むということでしか私に従ってくることはできない、非常に厳しい言葉がイエス様出てまいりますけども、それは言葉を変えて言うならば、イエス様と私とのこの究極的な関係、一対一の関係、その一対一の関係が本当に確立されるときに、それ以外のものはどうでもよくなってくるということなんです。ある意味でそれは自由になるということです。でも自分の職業の問題、家族関係の問題、なかなかそれは相対化できない。だけれどもそれを相対化せざるを得ないような関係がイエス様との関係なのであります。例えばマーチン・ルターという改革者がおりましたけれども、彼は貧しいアイスレーベンの炭鉱夫の父親から期待を受けて大学の法学部に入りました。どうしても内面的な促しにを抑えることはできなくって、彼は法学を辞めて修道院に入った。 そのことは父親を激怒させたわけですね。なんていうことか。父親の期待を全く覆してしまった。そこで、ルターと父親との間は断絶したわけです。けれども、数十年経ちまして、ルターのヨーロッパに対して行った大いなる教会改革の動き、その結果に接して、父親はルターを理解した。で、最後にはですね、実に麗しいルターの父親に対する愛情のこもった手紙が残っております。そのように、究極的なイエス様との関係、それは一旦は非常に苦痛に見えますし、困難に見えるけれども、実は本当につなぐために、本当につなぐために、福音は一旦切るんですね。その一旦切るというこの痛み、そのことによってこそ、福音的な本当の結び合い、絆が生まれるということ。そのことがまた、イエス様と私たちの関係にまさに当てはまるわけでございます。イエス様に従うということは、時にとても大事に思っていることについて、これを切るという場面が出てまいります。しかしそれは、単に切って捨てるんではなくって、新しい次元でそれを生かすために、一旦は切るというのが、イエス様に対する服従であり、すぐにという意味はそこにあろうかと思います。間に何も評価とか観察とかそういうものを置かない直接的な我と汝の関係。キルケゴールという人が、あの方は本当に大きな精神的な苦悩になった人でありますし、父親の問題を引き下げて生涯苦しんだ人間でありますけれども、そのキルケゴールが言っている言葉がございます。他に行くべき人を知らず、何事につけても彼の身元に行くことを知る人は幸いである。他に行くべき人を知らず、ここにこそ私とイエス様、イエス様と私のつながりがあるわけです。そのことが私様に自由を与え、そのことが私たちに本当に豊かな祝福に満ちた人生をもたらしてくれる。決して日常的な諸関係を切り捨てて、一人閉鎖的な人生を生きるんではなくって、むしろ他に行くべき人を知らずという告白によってこそですね、諸関係を新しく慰めに満ちたつながりとしてもう一遍生きることができるようにされるわけであります。そこに断絶と言いましょうか、遮断と言いましょうか、直接的な自分の意図が遮断される、断絶させられる、それが実は恵みなんだということ。遮断の恵み、断絶の恵み、そこに実は私たちの信仰生活の本質がそこにあろうかと思います。川崎に使わされまして、五十数年、二つの開拓伝道で教会を作りましたけれども、今振り返ってみて、自分の意図が遮断された。中途半端な二足のわらじを履き続けて来てしまいましたけれども、その二足のわらじそのものが矛盾に満ちたまんまで、私にとっては大きな大きな恵みであったということ。神学という学問をどこに立ってどの視点で 行うのか、象牙の塔の中で行う神学ではなくって、抑圧され差別され傷んでいる人たちの涙とともに涙を流しながら、そこでされるところの神学の意味深さ、そのことを学ばせられる時に、主イエスに従うってことは辛いことかもしれないけども、それを突き抜けた自由と喜びが与えられる。すぐに従うということのすぐにという意味はそういう意味であろうということをおっしゃったわけでございます。ご一度それぞれルイハ教会の信徒として、それぞれの場面で主イエスに従う、それがどうかすぐに従うという性格のものでありまするように心から願っている次第でございます。神様ご自身が、イエス様ご自身がそのすぐに私たちに作ってくださる、そのことを希望として歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い主なる神様、再び上原教会の礼拝に参加することができ、敬愛する兄弟姉妹とともに皆を賛美し御言葉を称することができましたことを感謝申し上げます。どうかこの教会を祝し、この教会につながるところの一つ一つの枝枝を主を豊かに養ってくださいまするように、特にもその養いがすぐに従うという性格の養いでございますように、そのようにして他に行くべき人を知らずという、そこにおける自由と希望と祝福と、そしてまたもたらされる愛と感謝と喜びを持って生きていくことができますように、お一人お一人を強めてくださいませ、導いてくださいませ。特にも精神的にも肉体的にも弱さを負っておられる方々に、主よどうかすぐにの信仰を豊かにお与えください。そこにおいてさまざまな困難を乗り越えていく道が示されることを信じますがゆえに、主をお一人お一人にすぐに従うという信仰を豊かに備えてくださいまするように、今日この場においでになれない方々の上にも主よ豊かな祝福を届けてくださいまするように、この祈りをおやらの救い主主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌を歌いましょう。賛美歌21の507番です。